逗子鉄のすすめ。市内に4つも駅がある逗子には、知られざる鉄道の魅力がいっぱいです。今月はそんな逗子の鉄道にまつわる話題をご紹介。これを読めば、あなたも逗子の鉄道ファン、逗子鉄の仲間入り。写真があります。池子アザリエ団地から望む京急車両。説明。高台から望む真っ赤な京急電車です。写真中央、横に長く連なっています。複雑に絡み合うような高架線の JR 路線をまたぐように交差する京急線は、高架の線路上を走っています。写真上の方には、高いマンションや小ぶりのビル群が、手前には木々に囲まれた住宅も立ち並びます。説明終わり。トレイントピック1。ユニークな歴史の新逗子駅。3月14日、新逗子駅の名称が逗子葉山駅に変わります。駅名が変わるのは珍しく思うかもしれませんが、1930年の開通以来、様々な変遷をたどっています。駅名変遷の年表と表に沿った流れ図があります。年表から読んでいきます。1930年4月1日、京浜急行電鉄の前身の一つである湘南電気鉄道が金沢八景から逗子間に逗子線を開業。1931年4月1日、路線を400メートル延伸し、湘南逗子葉山口を新設。湘南逗子は湘南逗子沼間口に改称。神武寺を新設。1942年8月31日で、湘南逗子葉山口は廃止。9月1日、湘南逗子沼間口は湘南逗子に戻る。1948年7月3日、湘南逗子葉山口が逗子海岸として復活。逗子海水浴場の玄関口として大勢の乗客が利用。1963年11月1日、湘南逗子が京浜逗子に改称。1985年3月2日、京浜逗子、逗子海岸を廃止統合し、中間に新逗子を開設。2020年3月14日、逗子葉山に改称。続いて流れ図を読みます。二つある流れ図は、それぞれ矢印で進み、新逗子で一つになり、新駅逗子葉山になっていきます。湘南逗子、矢印、湘南逗子沼間口、矢印、湘南逗子、矢印、京浜逗子、矢印、新逗子。湘南逗子葉山口、矢印、廃止、矢印、逗子海岸、矢印、新逗子。新逗子、矢印、逗子葉山。年表流れ図終わり。写真があります。逗子海岸駅の駅表。説明。四隅が少し錆びついた昔懐かしい駅の看板です。逗子海岸と上からひらがな、漢字、アルファベットで書かれています。説明終わり。逗子海岸駅からの切符。説明。逗子海岸からと京浜逗子泉岳寺間の違う形のハサミが入った切符2枚の写真です。説明終わり。モノクロ写真が3枚あります。写真1、湘南逗子駅。説明。 改札口に並ぶ窓口の外側あたりに大きく仮設の屋根がつき、その屋根の縁に一文字ずつ丸く切り取られた京急湘南寿司駅と書かれた看板が取り付けられています。説明終わり。写真に寿司海岸駅。左に見えるのは映画館。説明。駅の改札脇に映画館の建物。車が数台止まっていますが、駅前広場は広々としています。説明終わり。写真3、京浜寿司駅の改札口。説明。手前の改札口には駅員さんが座っています。奥には窓口が並びます。説明終わり。トレイントピック2、国内唯一、米軍専用改札。神武寺駅の上りホームにある改札は、在日米海軍池子住宅の住民専用改札で、一般の人は通ることができません。この改札ができたのは2008年、池子住宅ができて約10年後のことです。この改札ができたことで、市内の交通渋滞緩和につながりました。国内でこのような施設があるのは神武寺駅だけ。とても珍しい改札です。写真があります。許可がない人は立ち入り禁止だよ。駅員姿の静雄くんが指し示しています。説明。踏切のような線路脇にぴったりと建てられた白い小さな鉄筋の建物です。CFAY 池子ディタッチメント神武寺ステーションと書かれています。説明終わり。トレイントピック3、幸せの黄色い電車。京急といえば赤い電車が中心ですが、京急イエローハッピートレインと名付けられた黄色い電車も運行されています。運行時刻は同社ホームページ QR コードから確認できます。QR コードが添えられています。写真説明。会えたらラッキーという吹き出しのもと、6両編成くらいでしょうか。田越川沿いを走る全面が黄色い電車です。青空に映えて辺りを明るくしている感じです。説明終わり。トレイントピック4、公衆輸送と三線機場。公衆輸送とは鉄道車両の輸送方法の一つで、申請された車両などを直接機関車で牽引し、鉄道車両メーカーから鉄道会社に輸送することです。金沢八景に総合車両製作所という鉄道車両メーカーがあり、そこで製作された車両は京急逗子線、JR への引き込み線を通り、JR 逗子駅へ行き、全国へ輸送されます。そのため、市内ではいち早く申請車両を見られます。輸送の際、京急と JR 在来線では、レールの間隔が異なっているため、どちらの車両も走れるよう3本のレールになっています。これを三線機場といい、国内では箱根登山鉄道など数箇所でしか見ることができません。2月11日の公衆輸送。写真が4枚あります。総合車両製作所を出て、金沢八景からの三線機場区間を経て、六浦神武寺間で分岐し、逗子・新逗子に至るそのポイントごとの写真が掲載されています。1. 神武寺駅で待機中。 車両は相鉄線の12000系、白い部分は洋上。説明。停車中の車両です。窓から下の部分がすべて白くカバーされています。説明終わり。2. 機関車に牽引されて消防北分署近くの JR への引き込み線を通過。説明。神武寺逗子間を走行中の電車を牽引する機関車です。先頭にあるデッキに係員3人が乗り、まるで先導しているようです。線路際には鉄道ファンたちがカメラを構えて立っています。説明終わり。3. 逗子駅で待機。ホームには大勢のカメラマン。撮影はルールを守って。説明。反対側のホームからカメラを構える鉄道ファンたちです。在来線も通常通り運行している様子です。説明終わり。4. 目的地の相模貨物駅へ向かう。説明。オレンジとグレーのツートンカラーの機関車に牽引されて進む新生車両です。逗子駅を出て目的地へと向かいます。説明終わり。三線機場部分の写真があります。狭い方が JR 在来線で1067mm、 広い方が京急で1435mm。 説明。レールが3本の線路が手前から奥の方へ長く続いています。説明終わり。伝統の横須賀線。逗子市の発展は横須賀線とともにありました。そんな横須賀線の魅力を紹介します。写真があります。イラストとともに、新たな時代へ出発進行と表示された逗子駅の発車表。2019年5月1日から3日の期間限定。説明。駅の電光掲示の発車表です。先発は東京行き、自発は品川行き、その下に、新たな時代へ出発進行と赤や黄色、緑色で鮮やかに表記されています。説明終わり。トレイントピック1、横須賀線の歴史。横須賀線の歴史は古く、1889年6月16日に大船横須賀間が開業しました。1872年に日本初の鉄道が開通されてから17年後のことで、開業時は1日4往復、大船横須賀間の所要時間は45分でした。横須賀線は横須賀の軍港への連絡路線として敷設されたもので、ルートは沿岸では敵国の艦船から砲撃を受ける恐れがあることから、東海道本線の横浜から分岐し、東京湾沿岸を通る最短経路ではなく、大船で分岐し、内陸を通るルートが採用されました。このため、逗子以南の停車場では、山間峡隘部に駅が設置され、ホームが短くなり、大編成ができず、逗子駅で車両の増結や切り離しを行うことになりました。1924年には全線を複線化、2年後には全線電化を果たします。1930年からは東京横須賀間の 62.4km の直通電車の運行を開始。当時 60km を超える路線では珍しいものでした。乗客には横須賀の軍港に行き来する海軍関係者に加え、葉山の御用邸、沿岸の別荘へ向かう 皇族や華族も多く、独特な路線でした。戦後は毎日都心に通う乗客が激増し、通勤路線になりました。現在の逗子駅の乗客数は1日約3万人。2018年降車客含まず、逗子葉山地域の住民の通勤の足になっています。写真が3枚と地図があります。写真1、開業当時の逗子駅。説明、モノクロ写真です。大きな瓦屋根の駅舎です。黒い車両が1両停車しています。背景の山並みは現代とそう変わらない様子ですが、駅前はとても広く、人通りもまばらです。説明終わり。写真2、1954年頃、発祥寺、久木からの眺望。車両は横須賀線70系だと推測される。説明、モノクロ写真です。大きく右カーブをして、山裾を行く横須賀線です。切り開かれた山あいを走るようで、家は数えるほどです。説明終わり。写真3、逗子駅構内に展示される開業間もない当時の跨線橋脚。説明、ホームの一角に飾られた橋脚の一部。表面にはサビが浮いていますが、太くしっかりとした作りです。また、横には解説板も立てられています。説明終わり。地図、三浦半島県、昭和2年11月7日、横須賀鎮守府検閲済。昭和2年1月7日、東京湾要塞司令部検閲済の一部抜粋。説明、上が北、三浦半島の根元の部分を切り取ったような地図です。中央に逗子、東の横須賀には鎮守府や航空隊の文字が見られます。西の鎌倉には江ノ電が通っています。地名は右書きされ、逗子市は逗子町と表記されています。鉄道は京急線がまだなく、横須賀線だけが通っています。説明終わり。トレイントピック2、住民の希望でできた駅。1952年4月に誕生した東逗子駅は、沼間・桜山の住民の要請でできました。1947年、沼間・桜山の青年らが中心となり、沼間駅建設促進実行委員会を結成。各方面への陳情や調査を行い、1951年11月に着工しました。駅用地は地元の地主が提供し、工事費の一部は住民らの募金で負担しました。なお駅名は沼間駅になる予定でしたが、開業直前に東逗子駅になりました。写真があります。開業当時の駅、左には走行中の車両が見える。説明、モノクロ写真です。四角い駅舎と線路沿いの柵だけなので、駅前から電車の全貌が見られます。説明終わり。トレイントピック3、お召し列車。お召し列車は、天皇皇后上皇上皇后が乗られる特別な列車です。横須賀線の開業前から存在し、明治天皇は開業の3ヶ月前に未完成の新橋停車場から横須賀間を日帰りで往復なさいました。横須賀線のお召し列車の運転は100回を超え、 1981年11月が最後の運行となりました。写真があります。1963年7月10日、逗子駅にて、昭和天皇皇后両陛下をお出迎えする様子。足元には赤い絨毯が敷かれている。説明。モノクロ写真です。ハットを手にした天皇陛下とその後ろに皇后陛下。電車から降りてこられたところです。ホーム上には最敬礼でお迎えをする関係者が並んでいます。説明終わり。お召し列車は5両編成で菊の紋章が特徴。運行の際は300メートルおきに警備員を配置したという。説明。横から見たお召し列車と菊の御紋の部分だけを拡大した写真です。説明終わり。トレイントピック4、横須賀色。横須賀線の車両はシルバーの車体に青色とクリーム色のラインが描かれています。これはスカ色とも呼ばれ、国鉄時代の1950年に登場した歴史ある配色です。沿岸の鎌倉と逗子の海と白砂をイメージして選ばれたとも言われています。ちなみに湘南新宿ラインの緑色とオレンジ色は湘南色と呼ばれ、同年に登場しています。写真があります。駅員姿の静雄くんがウインクしながら、2020年秋には新型車両E235 系が導入されるよ。説明。逗子駅に停車する E217 系の電車です。青色とクリーム色のラインがすっきりと爽やかです。説明終わり。協力してくれました。逗子模型クラブの皆さん。鉄道模型を作って動かす鉄道ファンの集まり。紙や金属板を素材に N ゲージや HO ゲージの鉄道模型を制作・展示しています。メンバー浦上さんのインタビューを人生のへそは逗子にありに掲載しています。写真があります。説明。セーターやカーディガン姿の年配の男性5人が模型を並べたテーブルを前にしてこちらに笑顔を向けています。説明終わり。主な参考文献。横須賀線を訪ねる。蟹江康光著。株式会社交通新聞社発行。魅惑の国鉄カラー。横須賀色。株式会社交通新聞社発行。図書館探偵レファレンス。事例ナンバー8。京浜急行新逗子駅。逗子市立図書館発行。モノクロ写真はすべて逗子フォトより。トレイントピック5。住民に愛される逗子駅へ。逗子駅構内に設置された黒板メッセージが話題になっています。昨年の5月には、逗子海岸映画祭に合わせたデザインの、ようこそ逗子へと書かれた黒板が登場。SNS で、おしゃれ、素敵すぎると話題になりました。新年、ゴールデンウィーク、海水浴など、季節に応じて設置されるこの黒板を書くのは、逗子駅駅員の熊倉真美さんです。入社5年目、改札業務や緑の窓口の切符販売などをしながら、逗子駅の宣伝も担当しています。黒板メッセージをしようと思った理由は、もっとお客様に親しみを感じてもらいたかったから。 無機質になりがちなパソコンを使わず、手書きにこだわります。上司の吉田さんも、綺麗な作り込まれたポスターよりも目を引くと太鼓判を押します。よく逗子市内で買い物をするという熊倉さん。駅員さんってよく話しかけてもらえます。逗子の方って気さくでいいですよね。逗子駅をもっと身近に感じてもらえるよう、これからも頑張ります。と笑顔で話しました。熊倉さんが手掛ける黒板メッセージ、見かけたらぜひチェックしてみてください。写真があります。いくつ見たことありますか？逗子駅の黒板メッセージ。説明。熊倉さんと黒板メッセージの写真です。JR の制服制帽姿、黒板の後ろに立ってにっこりと微笑む熊倉さんの吹き出しに、ぜひ見てください。その黒板には、ハッピーニューイヤー2020、ネズミが挨拶をしています。黒板に貼った桜の花びらの形の紙には、新生活を迎える皆様へ。ゴールデンウィークには、ウェルカムトゥー逗子。また、ありがとう横須賀線、開業130周年。海水浴シーズンには、ビーチ、海へ10分、矢印。それぞれ、きれいな、かわいい文字で書かれています。説明終わり。お気に入りを見つけよう。逗子の鉄道風景。三枚の写真があります。写真一、消防北分署近くのトンネル。たまに機関車に牽引された申請車両が通ります。遭遇したらラッキー。説明。小さなトンネルから今しも機関車が出てこようとするところです。説明終わり。写真に、東逗子駅の跨線橋。冬の晴れた日など空気が澄んでいるときは富士山と横須賀線が見られます。説明。こちらに向かって走る横須賀線の後ろには緑の山並みと遥かに望む富士山です。説明終わり。写真3。池後アザリエ団地。手前に横須賀線、中央に逗子の町並み、奥に逗子海岸が見えます。逗子らしい景色。説明。こじんまりとした逗子の町を包み込むように、緩やかなカーブを描いて走る横須賀線です。線路の内側には、住宅や遠くマンションの数々、そして、広い空に真っ青な海。外側には緑豊かな公園や児童プールが望めます。説明終わり。写真を指さす静夫君の吹き出しに、他にもいっぱいあるよ、とあります。
逗子と鉄道と私。逗子の鉄道のエピソードを聞きました。鉄道オタク誕生の地、逗子市広報大使、石原良純さん、俳優、気象予報士。1位タモリさん、2位中川家玲治さん、3位六角精児さん。おいおい、なんで僕が4位なんだよ。これは某雑誌に載った芸能人鉄道オタクランキング。しかし考えてみれば、僕は鉄道オタクではないのだから、悔しがる必要はない。もちろん僕の鉄道好きの原点は横須賀線。小学校の思い出を聞かれれば、僕の答えは、運動会でもなければ遠足でもない。定期券を忘れて泣き出したり、学校で配られたばかりの解剖機のメスをうっかり足に刺したり。 遠距離通学の横須賀線での出来事しか浮かばない。学校から都電とバスを乗り継いで、品川駅の10番線ホームに立てば、家に帰ったも同然だった。足元にある線路をたどって行けば、必ず家にたどり着けるのだから。鉄道には、故郷とつながっているという安心感がある。さらにその昔、横須賀線は母親と二人きりの時間を作ってくれる魔法の乗り物だった。男兄弟四人の我が家では、横浜の高島屋へ母と二人で買い物に出かけるチャンスが四回に一度回ってきた。夕暮れが迫り、高島屋の赤いマークがくっきりと空に浮かぶ頃、横浜駅のホームで母に手を引かれた僕は、この時ばかりはこの線路がつながっていなければいいのにと思っていた。そんな横須賀線の魅力を伝えたくて、墓参りの帰りに逗子の小さな機関区に子供をよく連れて行った。鎌倉電車区の逗子分所は、東京近郊で最も身近に車両を眺められるスポットかもしれない。ゆっくりと目の前を四両編成の造血車両が進んでゆく。すると背後のガードの上をシャーッと音を立て京浜急行が駆け抜ける。逗子は鉄道オタクを生む町なのだ。あれ？僕はやっぱり鉄オタかも。写真があります。説明。白黒の写真です。四五歳くらいでしょうか。襟のついたシャツにセーターを着た可愛らしい吉住さんが座席に座っています。説明終わり。赤い電車で行ってきます。石渡幸男さん、会社員。中学生の時に伊勢崎町の横浜松坂屋で買った逗子海岸駅の駅名表。40年来の宝物だ。よく見ると、図。すに点は、図、つに点の上にマーカーで手書きされていて味がある。逗子中通学で逗子海岸駅を利用していた。乗り遅れた時は京浜逗子駅まで猛ダッシュ。400メートルしか離れていないし、スピードも出ないから間に合うのだ。その後も通学通勤はほぼ京急。今は特急青と雪が通勤電車だ。さあ、今日も赤い電車で行ってきます。写真があります。説明。逗子海岸駅の駅名表を手に砂浜にしゃがんでいる笑顔の石渡さんです。説明終わり。特別な2分間。秋山智美さん、デザイナー。昨年の春から息子が神武寺近くの保育園に通っている。普段は自転車だが、大雨の日はバギーで京急を使って登園。いつも JR の僕と電車好きの子供には特別な朝だ。妊娠中の妻が新逗子駅でホームと電車の隙間に落ちかけ、大きなお腹が挟まったことがある。事なきを得たが、お腹でこの子も驚いただろうか。新逗子から神武寺の赤い電車の旅は、たった2分間だけれど、子供はご機嫌。この小さな人の健康と成長を思う特別な朝だ。写真があります。説明。写真右側の手前にバギーに乗った男の子。その向こうに京急の踏切と市役所が見えます。説明終わり。